で、まあ、ジャイスネシズが、到着します。
うん。
な、そこになぜかブブがずっといまして、何をじっと待ってたんやと思うんですけど、君たちは、のび太たちの、仲間なんだろうと、地球人なんだろうと、僕が悪いんだ、僕が道案内するよ、言って、ジャイアンスネオシズカちゃんを連れて行ってくれると。
うん。
で、その頃、岩に化けてたんですけど、動きがあまりにも不自然で、すぐにバレまして、すぐに攻撃されまして、
うん、
攻撃されてね、これもう爆発したんですよね。
うん、したがした
ジャイロカプセル。あんだけ爆発して大丈夫かと思うんですけど、まあみんな無事で、
うん、
で、さらに襲ってくる、円盤に、ここでようやくドラえもんが空気砲。
そうですね。
この時空気大砲と言ってましたけどね。
空気大砲やった。
うん。
おー、落ちたんですね。
うん。で、撃退して、で、基地に入ろうとするんですが、のび太とロップルたちが、基地に入ろうとしたところにギラーミンが出てきます。
このギラーミンって後ろから見たらメーテルみたいじゃないですか？
そう？
そうですよ。
帽子が全然ちゃうやん。
ありますか？いや、僕、見えてるやん、思って見てましたけどね。
嘘、全然ちゃうやん。
え、ヨルさん、ちょっと見えませんでした？
見えてる、ええ、ひどいな
ぁ。ちょっと見て、後ろ姿だけ。
いや、まあ、真っ黒やしね。真っ黒やし、帽子
や
し、ね。
真っ黒で、あの、長い
髪毛もね、髪やし、ね。
ほんで、また、目出し棒なんですけどね。
あるものは目出し棒、ね。
そうよ。悪はそうなんですよ。
うん。で、ここでギラミンに、やられそうやと思ってドラえもんが、大型災害訓練機っていうのを出して、
うん、
すごい起点が効きましたね、ドラえもんね。
これ
で、雷と雨を、降らして、洪水を起こします。
うん、これ、うん、機械爆発しませんでした、動いた瞬間に。
うん？いや。
大型、そう、あ、爆発はしてないか。
してない、してない。だって、ね、うん、この後、洪水で、この機械が流されて、この洪水が止んでしまうんですよ。
ああ、ドラえもんは吹き飛ばされるくらいなんか、電気がバリバリ出てますけどね。
ああ、そうですね。
機械自体から。
そうですね。うん。で、まあ、のび太はすぐ、そうか、ドラえもんの道具のせいかって言って、気づくんですね。言ってますよ。ドラえもんの道具のせいか。
ああ。
言ってますよ、ま
あ。映画はそうだったんですね。
しつこいな。まあ、ここで、この洪水に任せて逃げようと、こう、ノビドラロプチャミが逃げるんですが、はい、ギラミンが撃ってくるんですよね。
うん。
で、この時にロップルが父の形見のショックガンで撃ち返すんですね。
うん。
でもロップル下手くそなんで、のび太がそれを後ろから解除してあげて、
うん、
照準を当ててあげて、これが見事に眉間に命中します。
ね、これすげえいいシーンなのに、はい、すごい一瞬やんね。
いや、僕これってこれで終わりなんて思ったんですけど、
そうですよ。あの悪者ギラーミンが一瞬で眉間打ち抜かれて終わるんですよね。
のび太の一番かっこいいとこじゃないですか。
うん、
まあそれもそうやけど。
ええ。
のび太殺人しちゃったよって
。あ、あれ死んでますかやっぱ。
確実、まあまあ、ショックだけやって言ってたけどね。でも完全に眉間打ち抜かれて、この後出てこないですからね。
あ、そっか。
吸盤では。
あ、そうか。シーンは出てましたけど。
あれシーンはまた、あの、場面が全然ちゃうんですよ。
ああ。
うん。まあさっきここ話すると、訓練、機が ここのタイミングで流されてしまって、
うん、
壊れた瞬間、うん、洪水が消えるんですね、
うん、
要は訓練機なんでただの何やろ幻っていうか、
うん、すごいね
現実じゃなかったんですよね、
うん
うん、
でも流されてましたよね、
うん、
まあ訓練なんで一応そこまではリアルに再現されるんでしょう
スーパー VR みたいな AR みたいな、
うん、で敵の宇宙船がこの攻撃してくるんですよ。
うん。
うん、ほんで、ヒラリマントでビームをドラえもんがかわすんですが、ヒラリマントにその 宇宙船の角が突っ込んできて、で、ドラえもんが吹っ飛ばされるんですけど、それはヒラリできひんねやと思って。
ヒラリのね、最大荷重とかってどのぐらいなんだろうね。あるんですって。
いや、ヒラリはビームとかそういう投げ物じゃないですか、ヒラリされるのは。
あ、物理的にはダメなの？
いやいや、いけるいける。殴りかかっても、ヒラリできますよ。
あ、僕その原理だと思ってたんで。
違う。多分ここは、映画スタッフのミスです。ヒラリできなかんはずです、これは。
あ、そうやね。新版の、あの、衛星で戦うとき、戦艦ヒラリするよね。
そう。
そうだ、そうだ、そうだ。
基本的には全てヒラリできるんですよ。
うんうん。
できないものはないんですよ。で、ここで、ジャイスネーシズブブが到着しまして、
うん。
巨大宇宙船に向けてガルタイトを、打ち込みます。スネオが投げてジャイアンが撃つっていう。
うん。
うん。で、これ、宇宙船大爆発。
穴だらけにされてたね。
うん。で、もう、ノビドラが、わー言って嬉しそうなんですよね。
うん。死んだな、これ。
うん。ジャイスネシズも、やったやった言うて。これ、まあ、ギリギリね、脱出ポッドで逃げてたけど。
いや、脱出してた。
うん。逃げてたけど、でもどう見ても殺してるじゃないですか、その、逃げてなかった。
組員ね、うん、いっぱいいるはずだからね。
うん。結構ひどいっていうか、その、いや、他の映画やったらいいんですけど、ドラえもんであんまり人殺さへんやろうと思うんですよ。
うん。
ここでは結構ガンガンやってましたんで、やばいなと思うんですよね。このあんま子供に見せていいんかなと思うんですけど。
はいはいはい。
うん。もうすでにコア破壊装置は、起動してて、もう爆発しそうなんですね。
うん。
で、もう爆発まであと30秒ってなってて、
うん、
で、ドラえもんが焦って、タイム風呂敷を取り出すんですけど、まあ、なんかカバー、でっかいカバーみたいなんで覆われてたから、それでは届かへんということで、これではない言うて、
あ、
で、それをロップル君に渡すんですね。
ええ、
これじゃないって言って、で、通り抜けフープを言って、この、カバーの内部まで入って、
うん、
何しに行ったんか分からんけど、どうしようもなくて、結局、あと20秒とか言われたところで逃げ出すんですよね。
うん。
うん。もう、なすすべなく。で、うわー言って逃げるんですが、逃げたと思ったら、爆発しなかったと。
はいはいはい。
な、ロップル君がその持ってたタイム風呂敷を爆破装置に被せてくれてて。
うん、起点を利かしとったんですね。
そう。だから、カウントダウンが逆にカウントアップしとったわけですね。
うん。
うん。で、これで助かったと。
はい。
うん。で、
これ、
うん、
この、あの、コア破壊装置のトゲトゲのところにペラッと乗っかってるだけじゃないですか。
はい、はい。
タイム風呂敷。
はい。
それはどこまで影響してんのかなって。結構広範囲なんよね、あれね。かけても。
どうなんでしょうね。
ええー、不思議な。
あそこだけがなんか、あの、あれだって光るだけですからね、あのトゲトゲはね。うん、まあ、その、まあ、なんとか助かったんですが、はい、まあ、ここが新版は全然違って、
うん、
どっからやろうな。まずロップル君が捕まりますね。
うん。
うん。まあ、ロップル君ともう一人おるんですけど、ここで全然喋ってなかったんで、後で喋りますけど、
突然言ったらわけわからんじゃないですか。
うん、ロップル君ともう一人が捕まっちゃうんですね、先にね。ドラえもんたちが助けに来る前に。
うん。
で、それを助けに行こうと、ドラえもんたちが向かったところに、ギラーミンが現れて、で、のび太とギラーミンが向かい合って、
うん、
いわゆる西部劇の決闘シーンみたいなんですよね、
うんうん。
で、ギラーミンはこの少年やるなって言って。で、のび太は一瞬で決着がつくなって言われて。
もう。これって原作ですか？
原作もあります。
うーん、
まあ、そのイメージが僕多分強かったんで、
うん、
ここでのび太のかっこいいところで、これで、のび太は射撃がすごいっていうイメージが多分植え付けられとったんですよ。
うん、
うん。それのイメージがあったんですけども、その、9番は、あっさりなかったんで、おやと思ったんですよ。
そうですね。 その、ドラえもんが君の射撃なら大丈夫だよって言って、のび太を送り出すんですけど、
うん。全く、うん。
西部劇の決闘とは違って、3、2、1、ドンじゃないから、
うん。
先撃ったもん勝ちたんですよね。
うん。
何身構えてんねんって思うんですよね。一刻も早く銃を取り出して撃った方の勝ちなんですよ。
ああ。
なんか、前測ってましたね、二人で。で、せーの、みたいな感じで売ってたけど、
うん。
結果、新版では、のび太が倒れるんですね。
そうですね。
うん。やけど、お前の勝ちだって言って、ギラミンがもう一回ギラミンの方が倒れて、のび太が何事もなく起き上がるっていう。
まあ、あれは演出ではしゃあないじゃないですか。あの方が盛り上がるんで。
いや、でもこれ何の説明もなかったけど、一応、原作では、のび太は、あまりの緊張に気で、気を失って倒れたんですよ。
え、そうだったんですか？そう。絶対覚えてなかった。
はい、だって、二人とも撃ったら相打ちで終わりじゃないですか。のび太も怪我してなあかんじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん、だから、のび太の方が先に撃って、ギラーミンには撃たせなかった。けど、緊張で倒れてしまったっていう説明です。
ああ、うん、記憶がこんがらがっとる。
まあ一応はこれも気絶させるだけの、食感やったんで。
うん。
うん、すぐに、ギラミンは起き上がりましたけどね。
うん。あ、うん、そうか、それで、のび太のさ、頭にね、ちょっとね、傷っていうのが一瞬だけ出るんだよね。
ああ、そっかそっか、出てたから。
これ転んだ瞬間に当たっただけなんだね、じゃあ。緊張して。
いや、か、もしかしたらギラーミンは撃ってたんがカスターだけかもしれない。
ああ、まあそういうのかもしれない。
かもしれない、うん。その辺の説明はなかったですもんね。
うん。
うん。ロップルたちは助けて、で、最終的に、そのコア破壊装置は、作動してたんで、これをどうするっていうことなんやけど、そこにあったなんか手がついてるでっかい、乗り物に引き抜かせて、
はい。
引き抜けるやと思いますけど、引き抜いて、宇宙まで脱出するっていう感じですね。
うん。
うん。こっからの先の話は、ま、ちょっと後にしましょうか。
はいはい。
うん。原作では、ドラえもんが、間違えたって言って出したタイム風呂敷を投げるんですよ。
うん、
で、投げて止めに行こうとするんやけど、止まらない止まらないって言ってるところに、もうダメだってなったらタイム風呂敷がうまい具合に被さってて、
ああ、
助かったっていう。
偶然なんですね。
そう。あ、偶然なんだったね。
偶然なんですよ。三様なんですよ、ここがね。もう覚えんの大変やね。
ややこしい。
まあ、
うん。で、まあ、9番ちょっと終わらせてしまいますけど、
はいはい。
ここで、なんとか爆発を阻止したところに宇宙警察が現れて、
うんうん、
で、脱出ボットを捕まえて、
でっかい手錠でね。
そうですね。
ガチャリってね。
うん。で、ガルタイト工業を捕まえて、本社も、もう、悪いことをしていることが発覚したから、もう取り潰しになると。
宇宙警察でタイムパトロールとまでちゃうのもちゃうすもんね、こいつは。
タイムじゃないね。
うん。宇宙全体警察なんですかね。わからんけど、うん。で、めでたしめでたしでお別れのシーン、最後のシーンで。
はいはいはいはい。
なんか、この少年たちを称え、この日を祝日とするとか言って、
うん、
でみんなでわー言ってて、で妹クレームが、のび太に雪の花をくれるんですよね。
うん、
でのび太がありがとう大事に育てるよって言って、
うん、
でどう見ても摘んできた花やろと思うんですよね。育てるよじゃないやろと思って、ね苗木でもなさそうだし、まあ言うけど育てんのか思って。うん、で、それを受け取った瞬間、のび太はこれまで散々くどいてたクレムに一切見向きもせず、ごめんね、静香ちゃん、怖い思いさせてって言って、ここからもう、地球に帰った後の、
そうですね。
もうことを考えて、もうここでクレムは終わりなんで、
うん。あいつも策略家ですよ、ほんま。
まあ策略家っていうか、まあそうですね。 これ以上、いや、発展がないクレームに、よりもクレームといい感じになっていることは隠して静香ちゃんのフォローに入るというね。
うん
うん、で、まあ、お別れになりまして、扉から扉が間空いてたんで、ここはタケコプターで飛んでいきますね。
はいはいはい。うん、安全にね、安全にね。うん、
で、ここで、この作品の主題歌、心を揺らしてが流れて、
うん。
うん。うん。まあ、地味な歌でした、
ね。まあ、時代ですから。
まあ、これも、作詞は武田鉄矢ですね、
うん。
うん。歌ってる人は知らなかったんですけど。
うん。
うん、で、その間、こう、思い出のシーンが流れまして。
うん。
うん。見たことあるなと思って、まあ、2回目見て気づいたんですけど、ええ、あの時4分割で使ったシーンを、
1
枚もにしただけなんよね。完全使い回しでしたね。ただ、それが終わった頃に、最後にね、その扉の向こうから、クレームがね、のび太に向けてあやとりをするんですよね。
そうですね、うん。これちょっと来ましたよ、僕は。
うん、いいシーンなんやけど、
ええ、
ゼロから始めんのと思って。
急げ急げ。
待ってなあかんやんと思って、うん。ただね、時間の流れがちゃいますから。
うん、ああ、さっさとね、
回らないですね。一瞬24倍速で見てるから、多分何やってるか分からへんと思うんだよね。
そうなるんですかね、この離れとったらやっぱ。
離れてるっていうより地球と、
あ、もうそうですね。
うん、荒野荒野戦の時間の流れはちゃうから。
うん。
うん。で、向こうの人はみんな手を振ってるんですよね、荒野荒野戦の人はね。
ええ。
うん。で、ここで、あの、1回目見たらあんま思わなかったけど、2回目で思ったんですけど、
ええ、
もうロップル全然目立ってないんですよね。
ああ、この辺りまで来るとね。
もうめちゃめちゃ、ロップルの話じゃないですか、この。ロップル、チャミーの話じゃないですか。一応チャミーは最後手を振っているところは、クレームの隣におったけど。
そうか、もうや、あやとりで騙されとった。
そう。ロップルじゃ、クレーム、お前ずっと家おったやんっていう。それだけやのに、クレームがえらい目立ってるっていうね。
そうだ、ちょっと騙された、僕。
うん。
うん。ええシーンやな、思ってたんですけどね。
まあまあまあ、パッと見はええシーンですけどね。うん。
エスパーマンみたいな頭でね。
そうそうそう。
あ、ジャッキー好きなんや。
で、まあ、畳を閉める、閉めるというか、まあ、みんなが戻ってきた瞬間に、
うん、
畳の下が床に変わるんですよね。ギリギリセーフでしたね。
そうですね。
うん。最後のスネオギリギリですよ、あれ。スネオだけ超空間に取り残されるとこでしたね。うん、で、それで、お疲れさんみたいな感じで畳閉めてみんなが帰っていって、
うん、
で、のび太のパパママが入ってきて、
うん、
で、どうもあの畳が怪しいと。
うん。
ほんで、開けようとして、で、開けてみると、ネズミが飛び出してくるっていう。
で、ワイヤーだよね。
うん。あの、いつものあの、ネズミが出た時の音が鳴って、ちゃんちゃんでしたけどね。
うん。
で、またラストが月のシーンで終わりました。
そうなんですよ。これはなんか意味あるんですか、アニさん。
どう思いますか？
僕はわからなかったです。
あ、そうですか。
アニさん、あ、これアニさん聞かねえ気を持って、また使っとるわ、このチームを思いながら。
ああ。この時のこの月は、意味がないです。ただ単に宇宙っていうだけです。空を見上げて、向こうに、ロップルたちはおるのかなっていう。
あ、そういう意味ですか。
うん。ただ、全方向、どこに向かってロップルがおるかはわからんからね。月のある方向におるとは限らないんですけど、
ええ、
うん、まあただまあ月で収めたのはそういうことでしょう。
ああ。
と思いますよ。
そうですね。じゃあよかった。僕の考えよかったですね。意味わからなかったのはやっぱりそれで正しかったですね。
ソレトさんはなんか意味ありと思います？
ええー。まあ一応ね、点滅が3回あるんですよ。月アップ、
ね。うん。
それがまあ都会都会と荒野荒野となんでしょうなぁと。
なんでしょうな。あの、
なんでしょうな。難しいね。
でもね、光るわけないじゃないですか。構成じゃないですから。
そうやね。
うん。だから、まあ、 多分、あんま、ただ単に夜空、宇宙を見せただけかなって思うんですけど。
うん、月出しときゃええやろ、みたいなのがあるね。
そうそうそう。
まあ、前回、ちょっと、あの、通な人には好評だったから、みたいな感じで。
ちなみに、荒野荒野星には、青い月と赤い月がありましたけど、
あ、はいはい、
これは一応意味があるんですよね。
え、何でした？
どう思います？ピチさん。
二
つあった意味はあるんですよ。意味がなかったら何のために二つ月を出したんですか？
あ、なんか言うてましたね。
誰が？
あ、作品で言うてませんでしたっけ？
なんででしょう？
ちょっともう覚えてないです。解説お願いします。
あれは、要は、大津波っていうのは、
はい。
あの月が同じ方向におるから起こるんです
よ。いやー、なるほど。
あの、
めっちゃ引っ張るわけですね。
そう。
うん。
ピーさんわかります？
ちょっとまだわかんないですわ。
地球でも、潮の満ち引き。
うん、
干潮満潮は、原因は何やと思います？
いや、知らないですよ。
知らないんですか？
ええ。
あれは月が、月の引力で潮の満ち引きが起こってるんですよ。
え、ほんまですか？
ほんまですよ。今頃。今頃びっくりしてんの、それ。
いや、俺は自然の流れか思ったんですけど、そういうわけなかったんですね。
そう、そう、自然を起こしてんのは月なんですよ。う
ん、あ、マジですか？
うん。
はいはいはい。
その強力なバージョンが、
近くにある、あるわけですからね。
月、うん、二つあるから、うん、その二つの引力のせいで、大津波が起こってるんじゃないかと僕は思うんです
よ。いや、まあ、そうでしょうな、そうでしょうな。うん、
だその、青い月と赤い月が両方、揃った紫の夜に大洪水が起こるっていうのを言ってましたんで。
うん、深いっすね。
深いかな。一応、その、まあ、潮の満ち引きの原理さえ分かってりゃ、それは気づくところだと思いますけど、それ以外に月が2つある理由が考えられないんで。
うん。
うん、はぁ。だから、どっちか、まあ、青と青で、青と赤で、公転速度が違うんでしょうな。
そうですね。
ね、
うん。年に一回重なるんやと思うんですけど。うん、
まあ、直列まで行かなくても。
うん。
同時に出るときに、超大潮
そういう大潮。まあ、超満潮かな。う
ん、あ、超満潮か。
うん。が起こって、水が移動してるだけなんですよね、要はね。
うん。
うん。
うん、湖って言ってましたんでね。
はぁ。
うん、
ちょっと賢くなりましたわ。
ああ、そうですか。
うん。
うん。っていうことで、まあ一応旧作は語り尽くしましたが、ここで新作ではだいぶ変わってますんで。
はい。はい、
だってキャラ増えてますしね、あれ。
そうなんです。一番最初のシーンがもうちゃうんですよね。
うん。
あ、親と思いましたよね。この子誰っていう子がいきなり出てくるんですよね。
うん。僕あれ、妹が姉設定に変わったんかなと思ったんです、僕最初。
ああ、僕も一瞬は思いましたね。
うん。
うん。
人全然違ってましたんで。
うん。いやし、もう宇宙船に人がいっぱいおったし。
うん。
うん。で、女の子がモリーナっていうのが増えてるんですよね。
うん。
うん。で、このモリーナの父親が博士みたいな感じなんですけど、それが、うん、まあ、宇宙船事故で死んじゃうと。
うん、
まあ、死んじゃうというか、時期嵐に飲み込まれてしまう感じなんですよね。
はいはいはい。
うん、そっから始まって、その後は、大体一緒なんですけど、
うん、
荒野荒野星にはこのモリーナっていうのがずっと、拗ねた感じでおるんですよね。
うん、そうですね。
うん。鬱陶しい感じなんですけど、
うん
うん、こいつがずーっとおって、なんかもうずーっと拗ねとって、しまいには、こう、ガルタイトの奴らに、そそのかされちゃうんですよね。うんうん、で、そそのかされたことに気づいて、一人で立ち向かいに行ったところで、まあ捕まっちゃうと、
うん。
で、ロップルと一緒に捕まったのがこのモリーなんですよね。
はいはいはい。
うんで、二人で捕まってさっきののび太が とギラーミンと戦ったところでなんとか助けてもらえるんですが、
うん、
最後は手のついた、なんか機械で引き抜いたところ、ね、うん、引き抜いたところ、そこにモリーナも乗り込んでるんですよね。
うん、
モリーナとのび太、ドラえもん、ロップルが乗り込んでて、で、引き抜いたところでこのままワープだって言ってもう爆発するから。
うん。
うん、ワープだって言って、ワープ空間入って超空間で爆発させて。
うん。
うん、で、そのまま帰ろう思ったら壊れて変なところにたどり着くと。
うん。
まあ、のび太も一回なんかね、間違えて違う超空間巻き込まれて、
うん、
変なところに行っちゃうっていうシーンはあったんやけど、
うん、
その同じ変なところに最終的にそのモリーナたちは到着するんですね。たどり着く
ね。
でそこに、人がおって、
うん、
でそれがモリーナの父親だったっていう。あの時磁気嵐に巻き込まれた父親は実はこの変な星に到着して。うん、ずっと7年間生きてたっていう話だね。うんうん、
ちょっと、僕不覚にもちょっとこれ感動しましたけどね。
あ、そう。
ええ。
いや、
まあ、いや初め、うん、この新キャラなんやねんって、いないやんって思ってましたけど、
うん、
ここにいて、あ、ここで必要やったんや思って感動しましたよ。
この時だけだよね、でも、
ほんと。まあ、
最初から色合いにずーっとさ、引っ張って、
うん。意味ないやん思ってましたけど、ああ、そういうことか思って。
あの映画で、外国の映画で、インターステラーっていうのあるんですけど、
うん、
あの、なんとなくこれと設定が似てて、
うん、
お父さんが、めっちゃ遠くの星に行って、ワープの最中に事故って、
うん、
時空を超えちゃう場所に行っちゃうんですね。
うん、
それが、ずっと過去の娘の部屋に繋がるっていう話で、
うんうん、
で、お化けがいるって娘が言うんだけど、それは実は、ずっと未来のお父さんが、超空間で繋がった自分の娘にメッセージを届けようとしてるっていう話なんですけど、
はいはいはい。
それをちょっと思い出しましたね。なるほど。うん。
まあでも、ちょっとだけ感動はあったけど、ちょっとだけですね。
あの、なんか、ジャングルの中で宇宙船作り上げたんでしょ、あそこまで。
ギリ。
もう飛べるくらいまで。
行ったらしいですね。
バーツ博士。
部品、部品。
その直後、あの、宇宙警察が来て、救出ですよ。7年かけて作った。
はい、来いや、話です
ね。いらんかった話ですね。
あ、でもこれが、そのキャストが変わってからのドラえもんの芸能人枠なんでしょうな。う
ん、ああ、そうですね。
ね、これもう言っていいですか？
うん。
声。まあまあ、ここだけ言うか、
うん、
うん。この声がカリーナなんですよね。
これ、ひどいっすね。
ひどかったね。
その言っちゃいけないんですけど、いや、でもひどいですよね。
いや、でもね、僕、カリーナの演技が悪いとかじゃないんですよ。
ええ、
声優じゃないから、やっぱり目立つんですよ。その普通のドラマの演技をされると。うん、ドラマやったらあの演技は悪くないと思うんですよ。
うん、
棒読みとかじゃないから。
うん
うん、
なんか異様にさって違いますよね。
やっぱちゃいますよね。
でも俺クレームの方がひどいと思ったな。
あれなんですかあの子。
クレームは異常でしたね。あのロップルの妹クレームがね。
審判のクレームね。審判。
これ声優なんですよ。ちゃいますよね。
ちゃいます。まあ声優もやってるかもしれんけど、あやかウィルソンっていう。これね、うん、僕も調べてびっくりしたんですけど、
はい、
まあ、ピッチさん知らんと思うけど、
うん、
パコと魔法の絵本のパコ役なんですよ。
わかんないですわ。
ピッチさん知らんと思うけど。
僕も今飛びましたけど、
うん、僕、パコと魔法の絵本は見てて、パコ、
うん、
すっげえうまい子役やったんですよ。
はいはいはいはい。
まあこの子自体は知らんかったんやけど、まあハーフ、ハーフっていうかミックスっていうんですか、なんですけど、
うん、
すっげえ子役としてはうまかったのに、
うん、
翌年のこの新版の声優した時にはもうほんまにひどかったですもんね。
あ、ちゅうことはあれ、あの時はまだ子供 ぐらいなもんですか年齢としても。
うん。
ああ、俺だったらまあ、子供の自然な喋り方というと、そんなもんなんですかね。
まあ、一応ね、ハーフなんで、
うん。
たどたどしい喋り方になっちゃったんでしょうね。
うん。12歳だね、ドラえもんやった時。まあでもそんなくらいか。
うん、アニさんわからんと思うんですけども、ソレさんわかると思うんですけども、
はい。
ファイファンの20の、誰パンの幼馴染に残ったじゃないですか。
ちょ待って、え
パネロパネロ
パンネロみたいじゃなかったか喋り方。
ちょ待って、20って何
?12。
12と。
もういつまで20まで言ったの
12、12、12。ちょっとかっこよく言ってしまったんだ。12の、はい、あれに似てなかったですかパンネロの喋り方に。
ああ、言いたいことはわかりますね。
わかりますよ。
うんうん。
ちょっとパンネロやん思ったんですよ、このやり方が。
いやー、まあまあ、でも、うん、下手くそ。
声優の発声じゃないことですよね、
多分。パンネロも下手だったから覚えてるんでしょそういうふうに。
いや、僕パンネロは好きですよ。
いや、下手やったよ、めっちゃ。
まあ、特に、ほんまこの二人は、耳につきましたね。
浮いてたね。
あ、浮いてたね、言い方から。
うん。うん。まあまあ、声優話はちょっと後に置いといて、まあ、
はい。
モリーナが、なぜ登場したか言ったら、僕は、多分、旧作宇宙開拓士は、
うん、
やっぱりパンチが弱い。
そうですね、短いですし。
ストーリーとしてはもう一盛り上がり欲しいところで付け足した話だと思うんですよね、
うん。
うん。深みを持たせるためとか、感動が欲しいとかいうことだと思うんですけど、
うん、
それが逆効果やったんかなっていう。
あ、
うん、
でもちょっとすみません、僕言いますけど、この、うん、今回Qとシンだったら、
うん、
僕シンの方が良かったんですよ。
そうかな。
ええ。
引っこ抜くのは無理があるわ。
あ、ありますか。
シンのいいところは、ええ、無駄に引っ張らないところがいっぱいあったなと思って見てた。こっちに、わかるよねっていうような感じの表現じゃなくて、はい、こうですっていう、もう、持たせない。ちゃんと説明しちゃう。子供にわかりやすいようにっていう感じが、シンの方がいっぱいあった。
あ、じゃあ僕がわかりやすかったんだ。
まあ、そうやね。わかりやすさっていうか、まあ、原作に沿ったところもあったんで、うん、そういうところは良かったかもしれないですけど。
ドラえもんのあたふた感も、シンの方が少なかったよ。Q の方がもうほんとアタフタしてる感じ。
あ、ほんなら僕もう一つあかん点言うと、
はいはい、
ドラミちゃんいる？
あ、でも、僕はここで初めてその新しいバージョン のドラミちゃんを見れたんで、それはそれで良かったなと思ったんですよ。う
ん、あ、ドラミちゃんいないと、その、あ、でも、ドラミちゃんいなくてもこっち来れんのか、こういう、こういう。
別に健康診断がなんかだけで来たじゃないですか。
来た。
最初はね。
平均メンテナンスって、
うん。うん。ほんで、のび太とドラえもんは、ドラミちゃんにバレるとめんどくさいことになるってバレへんようにするんですよね。絶対有能やん、ドラミちゃんの方が。
そうですね。
うん。
ドラミちゃん連れてった方が絶対解決するやんと思うんやけど、二人して隠そうとして、うん、結局バレてドラミちゃんも行くんですよね。
でもドラミちゃん、ドラミちゃん来た定期メンテナンスを嫌がるドラえもんって、昔からありました？あんな感じの。
ああ、どうやろう。まあ、要は健康診断めんどくさがる大人みたいなもんじゃないですか。
ちょっと、ドラえもんって特殊な、耳がない状態だから、なんかいろいろ健康状態が気をつけるみたいな、そんな、じゃないですかね。
ああ、まあ、初期不良みたいな感じなのね。
あ、でも耳なくても大丈夫になってるんじゃないの？
あ、そうですか。
うん。
いろいろでも機能制限かかってそうな気もするけど。うん、いやでも耳は耳で。
うん、耳の代わりにヒゲがその役目を果たしてるって言ってたよ。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、ドラえもんの性能で言えば、
うん。
ヒラリンマントで戦艦を跳ね返した時に、うん。こっちも吹っ飛ばされたじゃないですか。跳ね返したとはいえ、ヒラリしたとはいえ。
うん。
あの状況で、放り出されずに、フレンドシップ号から、離れずに、ずっと捕まってたペタンハンドの性能。 あれすげえと思って。
そうですね。
ねえ。
うん。
ものすげえ吸引力なんだろうなと思って見てました。
僕は、やっぱり、ちょっと受け入れられへんところは、やっぱり、シンの方にもありましたね。
うん。
うん。いらん改変やったなっていうのと、まあでも、旧作も原作からの改変はいらんとこ多かったし。
うん。そうね。初めては今日聞いて初めて知りましたわ。
うん。
もう原作はセットで、その、新旧での部分の差で言うと、
うん。
僕は今回、新、その恐竜の時は、まあ、シーン初めて見まして、うん、まあ、その部分で、あ、シーンも結構いいじゃんと思ってた中、まだその時はやっぱり旧作だなと思ってたんですけども、
うん、
今回は、シーンがもうすごく、結構文句言いましたけども、見やすかったんで、うん、あ、結構いい出来やんと思って、ちょっと超えちゃったんです。だから、次の作品が今度どうなるかっていうのをちょっと楽しみなんですよ。
まあ次はないですけどね、確か。
大魔境。
大魔境です。
大魔教、新大魔教はない。
なかったんじゃなかった？あったっけ？
あ、そうなんや。
え、わからん。
大魔教って気しますよ。
まあ、それはちょっと後で。
はい、はいはいはいはい。
先に、新版の話、もうちょっとすると。
はいはいはい。
一番最初のシーンから、ところどころあったんですけど、
うん。
ララーが出てきそうな音してたでしょ。
ピロロロロロン。
ちゃちゃちゃ、ラー、ラーっていう。ラー、ラーっていうの。めっちゃ気になりませんでした、あれ。ちょっと今見れたら、もう一発目のシーンからなりますよ、ララ。
シーンの
方シーン、うん。
シーンの最初ですか
最初。
はい、わかった。うん。
でしょ
うん。
もう完全にララじゃないですか。
これ宇宙っていうことを感じさせるんじゃないですか。
いやでもララーを出したら変えろ。ニュータイプやん。
なんやろね。なんかこう、
お父さん世代にちょっとビクッとさせたんじゃないですか。
ではでもあなたたち気づいてないやん。
気づいてない。
ララーと繋がんなかっただけだって。
宇宙やなーって。
あれがところどころなってたんですよ、その音が。
おー。
うん、あとね、気づいたのが、
ね、
多分ね、新版のドラえもんでは、のび太の部屋に、絨毯が敷いてあったんでしょうね、カーペットが。
うん。
でも今回カーペット敷いてたらかんじゃないですか。
うん。
すっごい最初の方のシーンで、うん、ママの書き置きで、うん、カーペットはクリーニングに出しました。
おー、細かい。
っていう書き置きが残ってました。
よう見てますね。
うん。あれは、
なるほどな。ドラえもんの顔に貼られてるやつ。
あ、は、そうそうそう。途中で剥がれますけど、うん。
あー、これか。すごいね。
でしょ。
うん、カーペットはクリーニングに出しました。畳を汚さないようにみたいなことか。
そうそうそう。ちゃんと、そこは。
汚さないでか。
うん。わかるようにしてる。
すげえ。
もう今回で見に気づいたんですけど、
うん、
まあ、多分前かもそうだったかもしれないですけど、のび太の部屋の入り口って、ふすまじゃ思ったらふすまじゃないんですね。
ん？
あ、でも新版と旧版で家のレイアウト変わってるよ。
変わってますね、だいぶ。
ああ、うん、
じゃあ僕今回気づいただけですよ、になった。
うん、新版がね、のび太の机が木なんですよね。
あ、へえ。あと、前、アニジで部屋がすごい狭くなってるって言ってたじゃないですか。
はい、はい。
あれ気にしてみたらほんま狭いっすね。
ああ、
5畳、5畳ぐらいになってるね。
うん、すごい気になりましたわ。
まあでも、まあ6畳なんで、そんなもんでしょ、うん、昔の子供部屋なんて。6畳あればまだいい方でしょ。
昔の部屋何も置いてないからそう感じるんでしょうね。
いやいやいや。
新しい方なんかいろんなもん置いてませんでした。
あ、そうそうそう。新しい方は小物が多いですよね。
うん。うん、それで多分狭さを感じたんかな。
うん。あともう一つ気づいたんが、のび太の部屋の壁にカレンダーがかかってたんですけど、
うん。
そこにピースケが映ってます。
ちゃんと繋がってんの？
おお。
カレンダーにピースケがいます。
アニチェック素晴らしいっすね。もう。
やるなと思いましたね。旧作は全然ちゃいましたね。
あはははは。
うん。
でもだって実際、
うん、
これって真の映画で言うと、あの、恐竜の後、すぐ後じゃなくて何作後なんですよね。
シーンはちょっと空いてますね、確かね。
それなのに、ちゃんと、ピースキーを取るところは考えてますね、ちゃんと。あ、
全然刻ん。俺壁、俺も一生懸命見たけど、ライオン仮面のポスターが貼ってあるの
しか。あ、ライオン仮面はいましたね。
まあ、全く気にしてなかった。
いや、何かこう、小ネタあるかなと思って俺も探してたんだ。
あ、
ま
あ。
ピースケは知らなかった。あ、ピースケ、ピースケいたいたいた。
いるでしょ？
いたいた。ライオン仮面の横にいんじゃん。
う
ん、
そうそうそう。違う、
ね。ライオン仮面に気を取れた
んだ。次回であるから、そっちに目いっちゃうんだよね。
そう。
あ、だ、そうか。
じゃあ、そろそろちょっと、声優についてちょっと言うと。
はい。どっちから
行
きます？
え、もう9から行きましょう。
9から。はい、はい、はい。
ロップルの声が僕なんかで聞いた声やなってずっと思ってて。
うん、一発で出たしよ。う
ん。え、ピーさんは何やと思いました？
お、テンちゃんっす
わ。ロップルや言うてね。
あ、
もう先言うなち。
カット、カット。
ロップルは何か気づきました？
え、ロップルは多分兄さんの同じで僕調べました。もう出てこんかったんですよ。
うん。
誰や誰や、俺。全部聞いたことある声で。
何でピンときました？
あ、あれっすよ、あれ、ケンイチくん。
そうでしょ？ケンイチウジ。
うん。
もうケンイチウジの声でこれやと思いましたね。
そうです。ハマりましたね。
うん。
あ、
そうか、そうか。
それを調べてったら、うん、あの、エースを狙いの、マキちゃんの声だったんですよ。
あ、友達ね。
ヒロミっていうやつがおるんですよ。
え、それは知らんけど。
あ、知らんすか？あ、あいつやー思ってすごい思いましたね。
うん。もう俺はもう、ケンイチウジ以外はあんまりピンとこんかったですね。
そうですね。
うん。で、あと、チャミーですね。チャミーはもうほんまに、もう聞き馴染みのある声なんで。
うん。
ピチさん一番しっくりきたのは？
テンちゃんがもう来ましたね。
ああ、テンちゃんもそうですね。うるせえ奴らのテンもそうやけど。
はい、
うん。これ、ソレトさんは何？
はい、ハイジやね、ハイジ。
やっぱハイジでしょ？
ハイジやね。
ハイジですよ。
うん。
はい、ハイジと同時に僕は、あいつ、何だっけ、ドクタースランプのキノコ。
ああ、サラダ。
ああ。
サラダキノコ。
アカネちゃんもそうですよね。
そう、アカネちゃんと同じ声なんですね。
うん。
サラダキノコの声のイメージとハイジのイメージがバッと出てきましたね。
ああ。あ、ハイジ今出てこなかった全然。
ハイジなんかまさにそうやん。
まだ仕事じゃん、ハイジ。トライで。
うん、もうほんで、この声優さん、杉山、かずこさん。
はい。
かずこさん。うん、かずこさん。すごいいろいろやってて、ガンモとか、グーグーガンモ。
うん、ですね。
あと、コロスケの二代目なんですよね。
うん。
で、コロスケの一代目が誰かというと、小山まみさんですよね。
うん。
で、小山。
一緒に出とるやん。
そう。クレムの声が小山まみさんですね。
そうですね。うん。うん、
コロスケ一代目二代目がここで共演してるわけですよ。うん。まあ、小山まみさんはもう、いやさがでもたびたび名前出てきてますんで。
そうです。芸人バリバリじゃないですか。
うん。あと、聞き覚えがあったのは、このお母さんも、
ええ、
塚田恵美子さんも、
ああ、僕今見てわかりましたわ。ミキモのお母さんですね。うん。
うん。あと、クリーミーマミ。ミセスラッポリン。
これ誰やったのちょっとこれピコチピンとこないっすわ。
一番好きなんちゃう
好きっすよ。うん、ポット役じゃないねこれ。ミセスラップリなんて。
あとは、まあ。
まあ、そのとか、うつみけんじとかも出てますね。
うん、そうやね。
まあ、せんべいさんね。
せんべいさんね。
うん。そう考えると、ドクタースランプからちょこちょこ出てるんですよね、これ。
そうですね。
まあ、こんなところかな。
うん、まあ、ギラーミンが、あとは、アシュラ男爵か。
ああ、そうですね。
おほほほ
マジンガー Z のアシュラ男爵ね。
うん、うん。
うん。
男の方ね。男の方ね。
はい。
はい、はい。
っていうところかな。うん。 問題のシーンの方ですね。
はい、もう一回今日9位ですか ?9 位、はいはい。空き地を占有する中学生。
うん。
あれであ いわメインのそのニキビがあるタラコの中学生じゃなくて、
うん、
もう一人喋りかけてくるんですよ。
はいはい。
もう一人の方が二股さん。
一世さん。
あれですよ、はい、
ん?
メゾン一国ですよ。
そうですね。
うん。ああって思いました。
京子さん好きじゃーです
よ。ああ、そうなんや。
ね、うん。
全然わからんかった。
パトレイバーの紳士さんとかね。
うん、うん、うん。
ガンダム系もいろいろ出てますよね。
ガンダムめっちゃやってますやん。
出てる出てる。うん。
うん。あとあれですわ、清も、いなかったっけあの、ハイスクール記念組の。
清水清
ええ、ええ。
そうだった?
そうです、確か。
あ、そう、当たり。
あるでしょ?
あ、さすが、さすがだな。
あの声忘れない。
まあね、鬼面組、みんなガンダム出てんじゃない?っていうくらいね。
あ、北斗の剣の、
ええ、
あの、でかいババアって書いてますよ。でかいババアでみんなわかりますよね。
わかるわかるわかる。
こんなでかいババアがいるかってやつ、
ね。いるか
って
。
ああ、なるほどね。面白いですね。
山本さんはすごい。
まあ、この当時の、まあ、普通ぐらいだったら、今大御所ですね、ほとんど。大御所もいいとこですよね。
まあ、この頃から結構、やと思いますけどね。あと、真の方に行くと。
はい。あれですよ。ギラーミンが大塚さんなんですよ。
ああ、もうすごい分かったね、それね。やっぱりね。
うん、問題は、敵役の二人、やられ役二人が、
はい、
この新版では名前が変わってて、
う
ん、ダウトとウーノに変わってるんですけど、うん、この二人が、
はい
徳井と福田、
はい、
チュートリアルですね。
芸人枠ね。
うん。
いや、これ分かりました?僕全然分からなかったですわ。
全然分からなかったけど、うん、まあ、うん、前もそんなことあったから、さっき調べよう思って見てる途中に調べたんですよ。
ええ。
で、そうやって聞いたらそうなんやけど、でもこの二人意外と上手かったんですよね。ええ、そう思って聞いてても上手いなと思ったんで。ええ、
おー、
うん。特に福田の方なんて、めちゃめちゃ、ええ、しゃがれ声で出してて、
うん、
うまいなと思いましたもんね。
おー。うん、その、本人っぽくないわけですよね、だから。
ないですね。
うん。
うん、ただ、意味あるとは思いましたけどね。
そうなんですよね。
こんなちょい役に出したってほんま意味ないし。
うん。うん、でも全部金田さん持ってかれましたわ。
うん。で、さらにエンディングテーマが、
うん、
大切にするよ、柴崎コウなんですよね。
コウ。う
んなんか意味あるとは思いましたけどね。
そうです。いやでもまあそこそこいい曲じゃったんじゃないですか。
あ、そう、なんか何の変哲もない曲だとは思いましたけど。
でも旧作よりは結構来ましたよ。
武田鉄矢よりは。
うん。
あ、ほんでね、途中でね、なんか子供の歌声があったでしょ。
うん、
キャンプはなかったけど、なんか楽しいシーンね。
ええ。
あっこを歌ってんのは、綾香ウィルソンなんですよ。
うん。
と、ひばり児童合唱団ですよね。
うん。あれは別に何も怖かったですから、普通に聞けてましたね。
うん。まあ、子供やなとは思ったけど、
うん。
うん、まあ、ここにちゃんと綾香ウィルソンは歌ってたんですよ。
ああ、うん。なるほ
どね。うん。ちなみにオープニング、Pさん、
あ、聞きました。
わかったでしょ?
これ、アニさん言ってたやつ、シャララララ、シャララって。
そうですね。
これね。あれ、なかなかいい曲ですね、これ。
あ、まあそうですね。
うん。
うん、まあまあ、でもね、やっぱり、9番のあの2曲には
か、
うん。頭でっかでっかと、こんなこといいなには勝てないですよ。
まあでも、今風のオシャレっぽい感じが、なんか、感じですね。
いや、ね、今回はまだなかったですけどね、ドラえもんの映画といえば、アバンタイトルがあって、のび太がドラえもーんって叫んだ瞬間、テレレレレレレってなる、あの始まりがやっぱ一番の定番だと思うんですよね。
うん、
あれができんのはやっぱり吸盤でしかできひんと思う。
ああ、まあそうですね。
うん。
まあ、あとまた今更言うのもあれですけど、
うん、
この映画でほんま今回その、静香ちゃんとスネ夫とジャイアン出てこなかったんですね、あんまし。
ああ、一旦離脱しましたからね。
そうですね。こんなことあるんや、思って。
珍しい、
ね。こんなに出んのや、思って見てましたね。
そうですね。
じゃあね、いわゆる劇場版ジャイアンっていうのも、影を潜めた感じやったね、シーンは。
うん。
キュンもか、
うん。それはもうキャンプある、キャンプすらもうあるわけないですね、この状態で。
あの三人こっちで一泊してないでしょ？
してないですね。
うん。
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 そうですね、スネオは最後まで、まあ、投げただけですからね、あれをね。ガルタイト
は。ガルタイトをね。
ほんまっすね。でも、新版の方では岩を投げてましたね。
そうだね、ガルタイトじゃなかった。
うん。で、静香ちゃんも投げて、
うん。
うん。で、ブブー投げようとしたら、持てなかったってやつですよね。
うん。
うん。
ああ、パワーが足りないよね。
うん。あと、この、のび太がよくママに叱られてたけど、
ええ、
この時ののび太のママのこの三石琴乃さんが、
うん、
もう、やっぱりどう聞いても、あの人ですよね、
月のうさぎ。
みさとさん
。
月のうさぎでしょ？
もういい。月のうさぎ。
みさとさんが怒ってる声にしか聞こえないです。
ああ。
うん。
僕見とる中、後ろで嫁が、お、セーラームーンやって言ってましたから。
まあ、そうね、そうやもんね。
世代によってそうなんですよね。
うん。
うん。
あと最後、チャミ、何者なんですか？
あ、そこね。チャミね。
ええ。
謎でしょ。
謎ですよ。意味わからんですもん、あいつ。
うん。何者なんやっていうのはずっと思ってましたね。
だって他に同じタイプのやつがおればなんとなくわかるんですけど、
うん、
あいつ個体でずっと一人じゃないですか。
そう。
うん。
だから、まあ、考えれるとしたら、あの星の生き物ではない。
うん。
どっかよその生き物、よその星の生き物で、知能はあって、でも、動物だっていうことでペットにされてる。
うん。
うん、
都会性でペットにされてる生き物かなっていうところですわ。
うん。
僕の答えとしてはね。
はいはいはい。
でないと、荒野性にはいないですもんね。
うん。
変な生き物はおるけど、言葉が喋れるやつはいないんで。
ああ、そうですよね。うん。
うん。
うん、
ってなると、
空を飛べるしね。
そう。
うん。
どっか違う星の生物でペットにされたっていう。
ああ、まあ宇宙ですからね。
うん。
これは。
あれでしょ？モンガー的な。
ああ、そんな感じ。
21世、
そうそうそう。
じゃあ、なんだっけ、21エモン。
21エモンね。
うん。
ああ、そうやね、モンガーの声も、
うん、
杉山和子さんじゃなかったっけ？
同じなんや。まさかの。
ちょっと待って、もう一回。
いや、多分そうやね。あ、21円もなってますね。劇場アニメの方の21円も宇宙へいらっしゃい、各モンガで。
ああ、やっぱオラモンガ。
うん。
うん。あ、いろんな人がこうやっててね。大谷育恵さんとかもやっててね。
ああ、それ最近じゃないですか、まだ。
うん。多分最初の、やつですね。うん。
大谷育恵さんってやっぱり同系列の声ですね、やっぱ。
同系列ね。
うん、
皆さんの評価はどうなんですか？開拓士は。
あ
ー。谷間ですね。
谷間
暗黒時代ですよ。劇場版、うん。
僕はその、吸盤は僕も谷間でしたけども、死んでちょっと上がったって感じですね。
うん、あんま変わらずかな。いや、まあまあ、でも見やすくなったのは確かですけど。
そうですわ。
まあ、恐竜が売れたんでしょうな。で、大長編ってね、続けようってなって、やっぱり手探り感はあるかもね。
そうですね。
新版はどうやろう。やっぱり、 ドラえもん見るならこれも見なきゃダメよっていう感じで、その昔の懐かしむスタッフが一生懸命作ったのかな。そんな気がします。
そう、ね。まあでもやっぱりちょっと、おちゃらけすぎかな。そんなに
こう、
コメディチックな動きせんでもええねんけどなと思うんですよね。
ああ、でもドラえもん見て、涙流すようになったのは、相当後かもしんない。
いや、まあ涙は流さんでもいいから、普通でいいんですよ、ドラえもんは。もう、ドラえもん見てんのと、サザエさん見てんのは、そんなに同じぐらいの心の動きでいいんですよ。
あ、そう？
うん。
劇場版に関しては、やっぱりこう、かなりこう、ピンチっていうのを、ドラえもんの中にも感じるんだけど。
あ、いや、まあ、劇場版にしては、劇場版はそうですけど。
うんうんうん。
いや、基本的に、だからドラえもんに、おちゃらけはいらないんです
よ。おちゃらけ。
これドラえもんのキャラクター性も、シンと、もちろん声が違うんですけども、シン、9とシンでちょっと違わんことないですか？
もちろん違う違う。
9はなんかちょっと落ち着いたというか、その、声のせいもあるんですけども、わさびさんのやつは結構はっちゃけた、なんかこう元気っていうか、子供っぽい感じがすごいするんですよね。旧作なんか、のび太のお兄さん的な感じがすごいするんですよね。
なるほど。
そうかな、そうは思わんけど。
原作をちょっとアニメを見てないんだ、映画しか見てないんであれなんですけども、旧作、真の方のドラえもんはなんかこう、幼稚というか子供っぽいところがなんか見えるんです
よ。声というよりももう動きが幼稚なんで。
オーバーに表現ですね。ね、
これ映画館で子供たち見てたら爆笑だろうなっていうシーン、はいっぱいあるな。
それが誇張されたんですかね。
その、ドラえもんの顔を引っ張ってドラえもんの顔がぐちゃぐちゃになるみたいな、ね。
そうそう、そういうの、そういうの、そういうの。
気になる。ロボットやから。
あ、なんか柔らかさがすごい感じですよね。
そう、すっげえ柔らかいんですよ。そんな皮とかないし、ドラえもん。たまにね、顔を引っ張ったらこう、ぐにーって伸びるとかはね、いいんやけど、毎回毎回そんな風になるから、ちょっと、ちょっとちゃうなーって、ドラえもんそんなんちゃうぞって思っちゃうんだよね。
なるほどね。
だ今回は、その、西部劇をかなり、題材に取り上げてて、その映画のシェーンなんかを、その、やってて、だからその辺で、西部劇の、その、果たし状っていうか、果たし状じゃないわ、決闘のシーンをオマージュしてたりとか、が多かったんで、それと宇宙っていうのと、を掛け合わせた作品なんですよね。
そうですね。まあ、開拓だから、それこそフロンティア的なね。それこそ西部ですよね。
そうそうそうそう。
で、まあ、ガンファイター伸びたですよ。ね。
僕のその、伸びたのイメージって、よく言われるその、早打ちっていうイメージすごいあるじゃないですか。この早打ちのイメージが僕ついたのは、この開拓史からなんですよ。ただ、僕その前本持ってたんで、多分その本ですごい読み込んでたと思うんで、その早打ちっていうのがあったんですけど、今回その、吸盤ではそれがなかったんで、これちょっと寂しかったんですけども。
なんかね、俺もあるような気がしながら見てた。
なんかもう重なってますよね。
ねえ。
なんか。だからそのシーンがすごい見たかったんですけども、あら、ないじゃん。伸びたのかっこいいところが。
そうですね。まあ、原作にはあったし、
うん、
僕のイメージはやっぱコミックスでそういう話が結構あったんで、のび太の射撃がすごいっていうのはね、
僕はちょっとあんまりそう原作は見てなかったんで、その、そういうエピソードがあったから上知らなかったんですよね。だからこっから出たんだと思ってたんですよね、僕は。
だからのび太の得意な、射撃あやとりを入れてるんで、のび太がすごいところをいっぱい盛り込んだ作品です。
なるほど。そうか、そうか。
で、SF の世界に行くと、 のび太はスーパーマンになって、そこでは活躍できるっていう話を描きたかったらしいんですよ。うんう
ん、ああ。いや、そういう意図が分かってみたら、いいですね。
うん、そうそう。
あだねえ、だって、
うん。
早落ち速度、アニメ界1位でしょ？
ああ、らしいですね。
ねえ、うん、
あの、よくそのネットとかでアニメの早打ちは誰だって言ってた時に絶対伸びた上位おりますもんね。
うん。
次元よりも早いと。
早い。オブラよりも。
はい。
ハンターよりも早い。めっちゃ早い。
うん。それはギラーミンところじゃ、立ち打ちできん
よ、ね。相手じゃない。あんなもどきじゃダメですよ。
う
ん。すげえな、伸びた。なんか、ねえ、サイトによっては、一巻から何巻で何発発射して何発当たってるかとかってさ、あの、調査してるところもあるけど、90% だね。命中率 90% だね、伸びたの。
うん、
すごい精度やね。
はあ、うん。
まあ、それで言うとドラえもんの空気砲の当てる率もすごいですけどね。
あれ100発100中じゃないの。
そう。ど真ん中的中してますからね。うん。そうですね。まあ、今作の、その、テーマとしてはそういう、のび太が活躍できる場っていうのがかなり、
そうですね。だからこそ、仲間があんまし登場してんかったいうのもあるんですかね。
そうですね。
描きにくかったりとか。
うん。秘密道具自体もデーバウンが少なかったし。
少なかったですね。
うん。
そう思ってみたら、いい作品ですね。
まあ、
そのコンセプトが知らんかったら、なんかこう、消化不良があったんですけど。
うん。
ちゃんとそういった意図を分かってみたら、うん、ちょっとまた楽しみ方が違うかもしれないですね。
うん、そうですね。うん、まあ、さすが F 先生ってところでね。
なるほどですね。
はい、エンディングでーす。
はいはい。
はい、ありがとうございます。
ね、途中でちょっとだけね、うん、ソヨトさんが、のび太の学年について話してましたけど、はいはい、
うん、
これ、ピーチさん、のび太は何年生でしょう？
5 年じゃなかったでしたっけ？ 4
年？ ソレトさんはどっちだと思います？
5 年やね、5年だな、うん、5年。
僕はのび太は小4なんですよ。
ああ。うん、
で、僕はずっと4年やと思ってたんやけど、
うん、
後からこう聞いてると5年っていう人が多くて、
うん、
あ、途中で、その、学年上がったんかなと思って、
うん、
一回進級したんかなって僕の知らんうちにね、思ってたんですよ。
うんうん、
で、もうそこから記憶を塗り替えて5年って思い込もうとしてたんやけど、うん、今回こう、のび太のとこちょっと見てたら、
うん、
原作は4年なんですよ。
おー。
で、アニメは最初ちょっとだけ4年で始まって、途中から設定変更で5年に変わってるんですよ。
うん、
だから、アニメ派か、原作派か、これでわかるんですよ、
うん。
おー。4年って思ってる人は原作派なんですよ。
うん、あー。僕、うん、も5年ですから、やっぱりアニメ派ですね。
うん、僕はやっぱ、うん、どんだけコミックを読み込んでたかということでしょ。
そうやね、そうやね、うん。
いや、意外とだから僕の記憶が間違えてる、もしくは途中で設定が変わったんかなって思ったけど、そういう違いがあったってことだよね。
はいはいはい。
うんうん、なるほどなと思いましたね。
うん。うん、まあ、アニメなんで、いろんな作品があって、これは4年生、これは5年生みたいな感じで覚えてたか、感じ。なんだ、カツオは何年生みたいなさ。
あ、はいはいはい。
被らない感じなんだよね。どこと一緒っていうのがあんまりこうなかった気がする。
おー。
うん、カツオが、何歳かわからんけど。うん、まあ、のび太と一緒じゃないはず。うん、4年生も何か他の作品に4年生がいたような気がする。
おー。うん、
10歳ってね、10歳。あ、あれだ。ポケットモンスターが10歳だ。
へぇ
サトシ、あれ10歳だ。
うん、 大体でもその辺のイメージですけどね。大体5年生が多いイメージですけどね、うん、小学生という
か。うん。うん。扱いやすいんがね。
そうでしょうね。ね、うん。
最上級じゃなくてね。
で、まあ、今回、恐竜宇宙開拓史と来たんで、次が、のび太の大魔境。
魔境。
はい。はい。うん、はい。
で、さっきちらっとその、恐竜が当たって、
うん、
次、力入れて作ったんかなということで、こう、まあ、動員数も伸びてるし、収益も、うん、収入も伸びてるんですよね、宇宙開拓史はね。
うん。
ほんまや。
うん。
ただ、大魔境でガクンと落ちてるんですよね。
それは開拓史のせいじゃないですか？
そうなんですよ。僕の言いたいのはそこで。
うん。
うん。
一個前が絶対これ影響されると思うんですよね。
そうですね。
恐竜が当たったから次も見に行こうとなって、開拓史に、うん、が伸びたんやけど、開拓史があれってなって、次に影響してるんやと思う。
うん。
うん、この理論結構当たってると思うんですよ。
いや、ファイナルファンタジーもそうですよ。
ああ。
セブンで当たって、エイトがめっちゃ売れて、
うん。
あの、ナインがめっちゃいい作品なんですけども、売り上げがガクンで下がったんですよ。
はい。だから、それがね、ピチさんがこの間ね、その、海底祈願城が最低記録やって言って落ち込んでたけど、うん、
ええ、
海底祈願城の次、魔界大冒険、ガクンと上がってる。ガクンって、ギューンと上がってるんですよね。
うん、ああ、そういうことか。
うん。いや、これはでも結構当たってるんじゃないかと思うんですよ。
ああ、データからしてみたらなんか、そうですよね。
うん。で、魔界大冒険の次、リトルスターウォーズでちょっと押してるんですけど、
はい。
これはもしかしたら魔界大冒険、ちょっと怖かったじゃないですか。
怖かった、怖かった。
うん。僕は好きやったんやけど、僕はまあ、そんなにちっちゃくなかったから、
うん、
あれは好きやったんやけど、もしかしたらちっちゃい子からはもしかしたら不評やったかも。
うん、結構ね、隠れたりね、見つかんないようにしたりとかっていう、そういうのがあったから。うん、
意思になったりとかね。
ね、ね。
うん、怖かったんで。
うん。うん、なるほど、なるほど。
って考えると、その次ガンと伸びてんのが、竜の騎士なんですけど、その前が鉄人兵団。
鉄人兵団。そうですね。
鉄人兵団おもろいじゃないですか、やっぱ。
そうですね。
うん、面白い。うん、
で、僕は竜の騎士を見て卒業したんで
。
だからもうこのデータ通りですよ。
うん。僕の説は結構当たってるんじゃないかな。
当たってますね。うん。
うん、これ、さっきね、大魔境が、リメイクされてないって言ったけど、
はい、
されてましたね。
ありますね。
うん、34作目、新のび太の大魔境、ペコと5人の探検隊っていうね。
はいはいはい。
これ多分同じもんでしょ？
うん、そうですね。
うん。これと合わせて次回また紹介ですね。
そうですね、うん、楽しみですね。
うん。
魔界大冒険が、まあ、うん、僕らみんな好きじゃないですか。
うん。
いや、これってまだリメイクされてないじゃないですか。
うん、違うでしょ？
できてる、されてる
って。快適なんで快適なんで。もうすぐこれ、快適なんでみんなね、名作という部分で、うん、でもこれだけまだリメイクされてないじゃないですか。
うん。
ちょっとその筋に詳しい人に聞いてみたんですよ。
うん、
なんでこの名作がリメイクされないのって言ったら、うん、嫌うのがちょっと怖いんじゃないかっていう話で、ファンが多いから、変に嫌って、グラってくるのがちょっと怖いんじゃないかっていうので、様子見たんじゃないかっていう話を聞いて、ああ、なるほど、思ったんですよね。
それこそ FF7
うん、もうちょっと聞きましたね。
なるほどな。
うん。
いや、
でも、アニさんのその、解説を見て、からの、26作目からのこの、キャスト入れ替わってからのを見ると、
うん、
その、人気があったのを、2回連続で、焼き直してるって感じが、なってるね。
うん、
なんか恐竜やってからの、
新魔界ですね。
次が魔界大冒険だから、だから数字出したやつなんだよね。
うん。
うん、うん、うん、
うん。で、巨人伝はオリジナルか。で、宇宙開拓者。
ガクンで落ちてますね。
落ちてますね。すごいね。うん。10億人ぐらい。昔で言ったら大変なことになるね、これ。
この辺は前の作品の影響はわからんけど、 もうダイレクトに開拓士の人気がなかったっていうのが。これでもね、開拓士のね、このページを見るとね、
うん、
ピア出口調査調べで、
うん、
満足度ランキング第1位を獲得してるんですよ。
旧作？旧作？
いや、新作。
ああ、はいはいはい。
見た人は満足してるんですよね。
うん。
どういうことかなと思いますけど。観客動員ランキングも初登場第2位と高評価。
やっぱりあの開拓士と思って見に行って、ああ、よかったやんっていう感じが多いんじゃないですか？僕がそうだったように。
ああ、前より良くなってると？
うん、と僕は思ったんですけど。
ああ、でも僕、アマゾンの、今回、ちょっとレビューチラチラ見てたら、
うん、
ボロカスでしたね。
ああ、そうなんや。
うん。
まあまあまあ、ここに書くやからはやっぱり、
まあまあ、確かにね。アマゾンレビューはあんま当てならんけど、
うん
うん。にしても、評価は低めでしたね。星 2.5 ですもんね。
ああ、低いね。
うん。他の映画に比べて極端に低いかな。
ああ。
極端ってことはもうないけど、低い方ですよ、かなり。
あ、それはもともとの開拓士がっていう形になってきますかね。
いや、元の開拓士は、3.5 ですよ。
うん、あら。
落ちてるんですよ。
モリーナのせい？
あ、いや、もう、カリナのせいですよ。
うん。いや、まあ、その声優のことを言っている人もおったし。
あ、うん、やっぱり。
まあでも、やっぱ付け足し自体がいらんかったっていう人も多かったですね。
でも、このバーンズ博士とモリーナはさ、バーンズ博士を単純にロップルの親父にすればよかったのにと思うんだよね。
あ、そう、違う人ですもんね。
うん。単純に親父にして、ガールダイトに殺されたけど、と思ってたけど、実は生きてたってやった方が、絶対盛り上がると思うんだけどな
ぁ。ああ、そうですね。
最後の最後にね、超空間で生きてたんでね。
ちょっと全然関係ないんですけど、
うん、
ちょうどここ見ようとは、出来すぎくんがおってから、
うん。
出来すぎくん下の前あったんですね。
あ、なんだっけ、出来すぎなんだっけ。
出来すぎ、
英才か。
秀俊。
え、英才じゃないんや。
え、秀俊だ。
ふーん。
ちゃんと、ね、下ついてますね、名前は。
うん。ちらっと出てきましたね、シーンの方にね。
うん。うん、野球のとこでしょ？
そうそうそう。
あ、空き地ね、うん。
うん。
あそこ、のび太じゃなくて、出来すぎくんに、ネゴシエーターになって。
そうで、普通はそうですよね。うん、彼やったらできそうな気しますけどね。
あ、そうそう、声優でこれ、宇宙船相談員が、若田光一さんなんですよね。
おー、豪華やね、無駄に。
ピッチさん知ってます？若田光一さん。
探します。
アストロノーツだよ。
若田光一ですね。
うん。
本当の宇宙。
あーあっことある。あ、この人使ったんですか？
そう。うん。
わからんぞ、この名前見んと。名前と顔を張ってくれと。
あと、僕、全然気づかんかったけど、ジャイアンのお母ちゃんが、竹内美也子ちゃん、美也子さんですね。ピンクの電話の美也ちゃん。
え、これ公式なの？
そうじゃない？
レギュラーです、ずっと。
わからんけど。わからんけど。
そういうことずっとやってんだよ。
うん。全然気づかんかったよ。
うん、知らなかった。
出来すぎくんの声なんてテレビアナウンサーってなってますけど、知ってますよ。
知らんわ。
これは、その時だけなのかな。
萩野志保子さん。知らないですけどね。
あ、でも、そうなんや。今その人なんやね。
へぇー。アナウンサーなんや。へぇー。
うん。
すげえな。で、まあ、一回も名前出ませんでしたけど、ドラミちゃんの声が千秋なんですよね。
これってあの千秋ですか？
あの千秋です。
そうそう、あの千秋。
ほんまや。
知らなかった。これは結構有名ですよ。今気づいた？
わかった。
全然気づかなかった
です。下手やった？上手やった？
いや、全然、あ、これもいいじゃんと思ったんですよ。
あ、そう。
いや、千秋ってその新人の声優か思ってたんですけど。
うん。
ええー。
うん。
びっくり。
あの、ドラえもん大好きやから。
うん。
何役受けた人かな、静香ちゃんかドラえもん直で受けたんか、なんか忘れたけど、それが落ちて、最終的にドラミちゃんやったらやらしてくれるってことになった
ね。静香ちゃんではないですね。
ドラえもんやりたかったんかな、なんか言ってたんですよ。
ああ、ドラミちゃんは全然違和感なかったですよ。
うん。
うん。
いや、うまいなとは思ったけど、うん、まあでもやっぱ声優さんとはやっぱりちょっと声の出し方はちゃうなとは思ったけどね。うん、
まあ、そうですね。旧のドラミちゃんはもう大ベテランですかね。
うん。あと、引っかかるのは新版のジャイアンはちょっと引っかかりますね。
ああ、僕も慣れてきましたね。
慣れました。
慣れました。
いつまで経っても引っかかるな。スネオ、
うん。ね、変わった瞬間14歳だったからね。
そうですね。
そんな若いんですか、
うん、まだ引っかかる。これ見てても。
のび太くんももうだいぶ慣れてきましたね。
あ、その辺は慣れましたよ。
うん。
うん。
で、静香ちゃんなもう、静香ちゃんなんでもこっちの方が絶対いいですもん、新版の方が。
あー、まあ、どっちもありかな。
うん。
9番は9番のあの、引っかかるような声の出し方は嫌いじゃないですよ。
あー、
うん。喉になんか詰まってんちゃうかと思って。
それすげえわかる。すげえわかる。もうすげえしょっぱいの食べたみたいな。
でもあの声はあの声で癖になるよね。
まあ、もうだいぶ僕はもう真に、あの、気持ちがいってますね。
ああ、そうですか。
うん。
まあ、見やすいでしょ。シーンね。
うん。うん、
いや、でも、なんやかんや言って僕はやっぱり Q の、うん、あの、BGM
は、あ、まあ、それはね、
うん、あれが使えるっていうことはでかいですよ。やっぱりテレビ見てる感覚にさっと戻れますもん。
うん。
逆に、まあ、その変わったメンバーで、昔のカバー曲をカバーっていうのはないんかね。
やっちゃいけないことないですもんね。
うん。
一応わさびはあれやってるでしょ。ボックドラ
えもん。頭でっかでっかやってる。
はやってるでしょ。
うん。
うん。
まあ時代に合わないんか。
今のドラえもんってやっぱりシャララシャララなんですか。
今ドドドドドドドドじゃないの。あ、違うんですか。
シャララは結構前でしょあれ。
前ですか。
ああ。今あの、あれだよ。星野源で。
うわぁ。そういうのやめてほしいな。
星野源で何回会ってるっけ。
そういうのやめてほしかったな。
で、9番だって最後は、
あ、そう、
アルフィとかユズとかで。
そうだった。その流れになってたんだもん。
うん。うん、まあ、ね、まあこんな感じで、続けていきたいと思うんやけど、
はいはいはい。
ただ、アマゾンプライム、いつ終わるか分かりませんので。
そうやね、これドキドキやね。
だから、配信が終わったところで、一旦終了で、まあ、次また実装された時、次の映画の頃かな、にまた、上がってくると思うんで、その時に続きをやっていくって感じかな。
はいはいはい。
うん。っていう感じで、まあ、しばらくやっていきたいと思います。
はい。
はい。
はい。ということで今日はありがとうございました。
はい。
ました。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iyasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、iyasaga をつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、iyasaga今日、お相手は、兄と、
チカートミルクと、
ソレドでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。